こんにちは、ビルボードトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。2023年7月19日水曜日夕方4時台に録音をしております。今回のポッドキャスト187回目です。最後までよろしくお願いいたします。さて、この1週間の間なんですけれども、結構大きなエンターテインメント業界における出来事があったなぁと感じているのが、7月15日土曜日に TBS で放送された夏の長時間音楽特番、音楽の日で、この中で、午後9時台にダンスコラボ企画ということで、総勢91名ですかね、最終的に郷ひろみさんが、登場して、計91名でのパフォーマンスが行われたということで、これ録音してる日になってからかな、金スマで、このダンスコラボ企画についての、裏側を紹介するという回が、今週ありますよということもアナウンスされています。何がすごかったかっていうことについてなんですけれども、その辺については、ネットニュースですとかでも上がっておりますし、それから放送後にですね、ノートのプロデューサーでブロガーでもある徳力元彦さんがヤフージャパンのコラムに、そのことを書いていらっしゃいます。で、実は徳力さんは、平日にですね、週数回未来カフェ、カタカナで未来カフェと題する、生配信を行ってまして、そこで、音楽の日の放送の数日前に自分が飛び入りで参加をして、これがあるんですよってことをお伝えしたら、興味を持ってくださって、最終的にコラムにされたということで、その後火曜日の、7月18日火曜日の未来カフェに、自分が飛び入りで、参加をして、いろいろと話しました。1時間の未来カフェの間に、前半は単独の録音っていうものを公開で行って、その後に、その題目に対して興味を持った方を中心に、飛び入りで参加することができるということで、火曜日に関しましては自分が、参加をしました。やってみてやっぱりラジオやりたいなっていう思いも改めて強くなったりもしたんですが、徳力さんがコラムですとか、あとはその、未来カフェでお伝えした自分も一緒に語った内容っていうのはぜひお聞きいただければなというふうに思います。その中でいろいろと、思いを語っていますので、徳力さんのツイートに未来カフェの、録音した内容っていうものがアップされてますので、よかったらぜひチェックしていただきたいと思うんですが、自分がこの件で、改めて強く思うのは、スカイハイさんが種をまいた、で、日テレフールと共同で行った YouTube の番組であるダンク。で、そこで、ともすれば声をかけていたかもしれないんだけれども、叶わなかった。と、それは勝手なストーリー付けかもしれないんだけれども、ジャニーズのグループが、今回の音楽の日ではトラビスジャパンが参加したことによって、初めてトラビスジャパンと BE:FIRST ですとかの共演が叶ったということになります。で、さらには、要はジャニーズの大先輩である少年隊の仮面舞踏会に関しましては、トラビスジャパンですとか INI のメンバーが、参加をして踊っているということも非常に、特筆すべき象徴的な出来事だったなというふうに感じてます。どういういきさつがあってこのような形になったのか、もしくはちょっと意地悪な見方かもしれませんけど、ダンクでは参加できなかったのかなとか、というのはちょっと分かりかねますし、今後は、いわゆるファーストペンギンとしてトラビスジャパンがジャニーズの中の立ち位置にあるというふうに感じてもいるので、トラビス以外の、先輩の歌手が、共演できるかどうか、それからそのジャニーズのグループが必ず毎回参加しているミュージックステーションにおいて、ダイスですとか BE:FIRST ですとかいった男性ダンスボーカルグループが出演できるかどうか、これに関しては21日の放送で UberWorld の、曲に、参加しているという形で、シュントさんが BE:FIRST のが、登場すると、変則的に BE:FIRST が M ステ出演を叶えるということにはなるんですが、チャートヒット、特にストリーミング再生回数億超えというのを果たした今言った、BE:FIRST だったり DICE だったりといったグループがちゃんと出られるようになるかというところにも注目ですし、 もう一つはここにジャニーズが出たっていうことによってジャニーズの中でも、まあ、出たいという動きもおそらくあるであろうということも推測できる。これはあの音楽の日のパフォーマンス直前の、まあ、いわゆる煽り VTR 的なものでトラビスジャパンの宮近海斗さんが垣根を越えるということを話していたので、その垣根という言葉、垣根を越えるといった言葉が SNS 上でかなり大きくフィーチャーされていた。要はそれだけ、象徴的だったし、彼らもおそらくやりたかったんだろうなっていうことはここから見て取れるっていうふうに思います。で、まあ、あとはその、カトゥーンをはじめとして最近では配信を行っているグループも少なくない、まあ、個人も含めて少なくないという状況です。ならば例えば、オリコンでは存在感を示している。でそのオリコンはまだ認知度面ではビルボールジャパンに勝っているので、まあ、そこを得意として主戦場としてジャニーズは、音楽、まあ、チャートを考えてそこを考えて動いているというふうに思うんですけれども、それを認知度が高まってきているし、社会的ヒットの鏡であるビルボールジャパンのチャートをきちんと意識するようにする、まあ、つまり配信をきちんと行うようにするっていうふうに自主的に動いてくれることを願ってますし、その一つのきっかけに今回のイベントになったのかなというふうに思ってます。でもっと言えば、未来カフェでも話しましたし、徳力さんのコラムでも書かれていますけれども、ジャニーズ事務所の、ジャニー喜多川氏、個人ではありますけれども、の性加害問題ってものを解決させなければいけないっていう状況にあって、ともすれば及び腰の動きをしているその、ジャニーズ側が自発的にきちんと発信を行うことができるようになるためには、やはりその変わっていく、きちんと事情を行った上で自分たちの中で成長をして変わっていくっていうことが必要だし、自分たちが得意とするところでだけ戦うっていうことではなくて、まあ刺激、外に刺激を求めていって取り入れていって、それが最終的にはそういった過去の、事件に対してのきちんとした、きちんと立ち向かうじゃないや、きちんとその向き合うっていう原動力になっていくのかなというふうに思っておりますので、まず今回はきちんとその音楽の日のイベントについてはきちんと褒める、評価をするっていうことが必要だと思います。まあその中で芸能関係者の中には、あ、この人とこの人、このグループとこのグループはやっぱり距離離れてるんだみたいなことを書いてる方もいらっしゃったんですけど、だったらよりその、内部にいる方だったらなおのことを改善できる方向にその考えを、うまくシフト使っていくことが必要かなというふうにも思ってます。あと性加害問題っていうものにがあって、例えば、不買とか、それから一切言及しないとか、良いことがあったとしてもっていう方も中にはいらっしゃるんですけど、自分の考えとしては北風と太陽じゃないですけど、自発的に動くためにうまくこう提案をし続けていって風を送り込んでいって彼らが変わっていくのを、待って見守っていくっていうスタンスを取っていこうというふうに思っております。まあ、そんなわけで、21日放送の、キンスマーもちょっとチェックしていきたいというふうに思います。まずはちょっと音楽の日についてお届けしました。長くなりましたが、最新のチャートについてお届けしていきます。まずは日本時間7月18日火曜日に発表されました、7月22日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からトップ10お届けします。10位選手からワンランクダウン、テイラー・スウィフトフィーチャリングアイス・スパイス・カルマ。9位選手から2ランクダウン、テイラー・スウィフト、クルエル・サマー。8位選手から2ランクダウン、リル・ダーク・フィーチャリング、ジェイ・コール、オール・マイ・ライフ。7位選手から1ランクアップ、ガンナー、フクミン。6位選手から1ランクダウン、マイリー・サイラス、フラワーズ。声初登場、テイラー・スウィフト、I can see you、テイラーズ・バージョン、from the vault。4位選手と変わらず、レマ&セレナ・ゴメス、カームダウン。3位選手から2ランクダウン、オリビア・ロドリゴ、ヴァンパイア。2位選手から1ランクアップ、ルーク・コムズ、ファストカー。1位選手から1ランクアップです、モーガン・ウォレン、ラストナイト。以上、7月22日付、アメリカビルボールソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。先週初登場で首位を獲得したオリビア・ロドリゴ、ヴァンパイアは2ランクダウンということになりました。 こちらなんですけれども、ストリーミング前の週から 32% ダウン、ダウンロード 81% 大きくダウン、ラジオは 6% アップ。所有指標は、加算2週目に大きくダウンするという傾向はあるんですけれども、フィジカルリリースもしたことの反動ということが見られますね。で、一方でラジオはそこまで伸びていないというのもちょっと気がかりな動向です。で、それによって、ワンツー、先々週、失礼しました、先々週かのワンツーだったルーク・コムズのファストカー、そしてモーガン・ウォレン、ラストナイトが、3位から2位、2位から1位に上がりまして、ラストナイトは14週目の週獲得しました。14週首位というのは、マーク・ロンソンフィーチャリング、ブルノ・マーズ、アップタウン・ファンク、ブラック・アイド・ピース、アイガタ・フィーリング、マライア・キャリー、ウィー・ビロング・トゲザー、エルトン・ジョン、キャンドル・ウィン・ザ・ウィン、1997、そして、サムシング・アバウト・ザ・ウェイ・ユー・ラック・ユク・トゥ・ナイト、失礼しました、サムシング・アバウト・ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥ・ナイトという、ダブル A サイドですね。それから、ロス・デル・リオ、マカレナ、ベイサイド・ボーイズ・ミックス、ボーイズ・トゥ・メン、アイル・メイク・ラブ・トゥ・ユー、ホイットニー・ヒューストン、アイル・オーウェイズ・ラブ・ユーに並ぶ記録です。来週も1位が見込まれておりまして、そうなると昨年、15週首位獲得しましたハリー・スタイルズ、アズ・イット・ワズに並びます。その上にあるのが16週マライア・キャリアのボイス・トゥ・メン、ワン・スイート・デイ、それからルイス・フォンシアのダリー・ヤンキー、フィーチャリングジャスティン・ビーバー、デスパスイート、そして19週歴代最長となるイルナーズ・エクス、フィーチャリングビリー・レイ・サイラス、オールタウン・ロードが待っているという状況です。しばらく1位が続くんじゃないのかということが、アメリカビルボードのポッドキャストの方でも、スタッフの方で座談会的なことが行われているようですね。ちょっとポッドキャストまでちょっと、翻訳はちょっと自分難しいんですけれども、チェックできる機会があったら聞いてみようと思います。そんな中で、テイラー・スウィフト、今回、I Can See You Taylor's Version From the Vault が5位に初登場をしております。今回、アルバム Speak Now Taylor's Version、こちらがですね、初登場1位。女性ソロ歌手では、バーブラ・ストライサンドの11作を抜いて12作目の首位ということになっております。そして、トップ10ヒットが42曲目ということになりまして、ドレイク68曲に次ぐ歴代2位、トップ5になるとドレイク35曲で1位、以下はザ・ビートルズの29曲、マドンナ28曲、マライア・キャリー27曲、そしてテイラー・スウィフトは26曲目ということになりました。で、異なる3つのアルバムから今回トップ10に3曲が入っている。これはザ・ビートルズ以来59年ぶりということで記録ということになりました。これは最新のオリジナルアルバムであるミッドナイツ、昨年の、秋リリースですけれども、そこからのナンバーで、アイススパイスをフィーチャーしたカルマが入っていること、それから夏に向けて、まあ、コンサートが行われ始めてから上がっている2019年のアルバムラバーに収録されているクエル様がこちらもヒットしていると。で、現在シングル扱いになっているということ。そして今回、Speak Now から I Can See You が入ってきたということになります。で、ちなみに、Speak Now テイラーズバージョンからは22曲、収録曲すべてが100位内にエントリー。そして、先ほどもお伝えしましたクルエル様、それからカルマですね、アイススパイスをフィーチャーしたナンバー、含む3曲が、さらに入っているんで、100曲中25曲、要は4分の1がテイラーで占められているということになります。ただ、Speak Now というのは、原版権を奪われたテイラーが初期6作品に関して順次、録音をしていって、で、リリースをすると。いわゆる再録版ということになります。再録版という性質もあるので、翌週以降、ソングチャートでは急落する可能性が高いというふうにも見られています。来週の動向を注視していきたいというふうに思います。というわけで、まずはアメリカのチャートをお届けしました。では、グローバルチャートについてもチェックしていきましょう。まずは、グローバル200のトップ5です。5位、テイラー・スウィフト、クルエル・サマー。4位、テイラー・スウィフト、I Can See You、テイラーズ・バージョン、From the Vault。3位、マイク・タワーズ、ララ。2位、ニュージーンズ、スーパーシャイン。1位、オリビア・ロドリゴ、ヴァンパイアとなりました。そして、グローバル200からアメリカの分を除いたグローバル・エクスクルーディング・ US ゴジラ&5は、5位、マイリー・サイラス・フラワーズ、4位、ヨアソビ・アイドル、3位、オリビア・ロドリゴ、ヴァンパイア、2位、ニュージーンズ・スーパーシャイ、1位、マイク・タワーズ・ララとなりました。というわけで、マイク・タワーズ・ララ、レゲトンのスペイン語曲で、プエルトリコ出身のマイク・タワーズによるナンバー、グローバルエクスクルーディング US では13位から1位となりまして、そしてグローバル200は26位から3位と ということです。グローバル200ではトップ10入りが初、そしてグローバルエクスクルーディング US では4曲目のトップ10入りにして、初のナンバーワンということになりました。そして2つのチャートで2位に初登場しているのがニュージーンズスーパーシャイということで、ニュージーンズアメリカのチャートでもですね、過去最高位を記録しているということなんですよね。徐々に浸透してきているということがよくわかります。一方でグローバル200は、オリビア・ドリゴ・バンパイアが首位をキープしているという状況です。で、今回結構いろいろと動きがあったチャートなんですけれども、YOASOBIのアイドルに関しましては、グローバルエクスクルーディング US、 こちらの方では2位から4位にダウン、そしてグローバル200では9位から21位にダウンしています。こちらの方にもテイラー・スウィフトが複数エントリーしているということも、まあ、あるんですけれども、例えばマイク・タワーズだったり、ガンナのフクミーンだったり、それからニュージーンズスーパーシャイだったりが、まあ、上昇してきている、もしくは初登場してきているということも影響していると思われます。一方で、今回のグローバル200に関しましては北谷達也さんの、青の住処、こちらが、89位に初登場してきているので、やはりアニメソング強しというところですね。この曲の動向にも注目をしていきたいというふうに思います。というわけで以上、7月22日付グローバルチャートトップ5についてお届けしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。7月19日公開分ビルボールジャパンソングチャートホット100からまずはトップ10紹介します。10位、先週から50ランクのアップ失礼しました、ニュージーンズスーパーシャイ。9位、先週から2ランクダウン、スピッツ美しいヒレ。8位、先週から3ランクアップ、ミセスグリーンアップルケセラセラ。7位、先週から1ランクダウン、バウンディ怪獣の花歌。6位、先週から1ランクダウン、ミセスグリーンアップルマジック。5位、初登場ジュースジュースプライドブライト。4位、初登場ビーツスターズ。3位、先週から5ランクアップ、北谷達也青の住処。2位、初登場ジョングクフィーチャリングラトー7。そして1位は先週と変わらず14週目のナンバーワンです、YOASOBIアイドル。以上、7月19日公開分ビルボールジャパンソングチャートホット100からトップ10お届けしました。というわけで YOASOBIアイドルが初登場から14週連続の首位ということで、連続不連続も含めて通算の首位獲得週数でもオフィシャルヒゲダンディズムサブタイトルを、越しまして、14週1単独記録ということを達成しました。非常に強いということで、まあ、この記録については、自分が毎日書いているブログ今音、カタカナで今音と書くと出てきますけれども、7月20日付でちょっとまとめたいなというふうに思っております。で、一方でちょっと気になることがあるとすれば、YOASOBIのアイドルなんですけれども、ポイント全周比がちょっと比較的大きく下がっているという印象があります。3週連続でポイント全周比は1割以上ダウンしています。で、2週前に関してはフィジカルセールス加算2週目ということで、まあ、それが影響している。なので全周比 79.7% となったのは、これはまあ予想で範囲だと言えるんですけれども、翌週以降、88.5%、 そして 87.7% というふうになっております。現段階でビルボールジャパンの記事が出ていないので、今回の、ストリーミングの再生回数だったりダウンロード数っていうものを、現状でちょっと確認することができないんですけれども、ともすればそのダウン幅も比較的大きくなっている可能性があるのかなというふうに思っております。まあ、その辺も含めて、あとは来週以降の動向がどうなるかについても、ブログで書いていきます。ちょっと最後の方でもお伝えしたいなというふうに思ってます。で、今回のチャートにおいても先週同様ですかね、初登場が15曲あります。しかも今回再登場もあるので、結構チャートが大きく入れ替わっているという状況です。で、そんな中で、今回非常に、 高いところに入ってきたのがジョングクフィーチャリングラトー7です。BTS のメンバージョングクのソロナンバーで、ラッパーのラトー、ビッグエナジーっていうナンバーがアメリカで昨年からヒットしまして、サンプリング大ネタサンプリングを使っているんですけれども、このサンプリング元が一緒であるという縁でマライア・キャリーを DJ キャリーをともどもフィーチャーしたバージョンも相まってヒットしたというラトーなんですが、彼女をフィーチャーしたセブンっていうナンバーが、エクスプリシットバージョン、いわゆるちょっと、歌詞の中にちょっと言葉の強いものが含まれてますよというバージョン、それからクリーンバージョン、双方がヒットしているという状況で、今世界的にこの曲が大ヒットともすれば、来週のアメリカビルボードソングチャート、首位はどうなるかわからないんですけれども、3位か2位に入るんじゃないかと今予想されている方がいらっしゃるという状況で、でこの曲なんですけれども、日本では、今回集計期間中5日目にあたる金曜日の午後1時に公開されています。要は2日半弱で、8352ポイントを獲得して2位に上がってきている。ですから来週は1週間フル加算となってどうなるかっていうのがあるとともに、YOASOBI アイドルが先週まで初登場から13週連続で、動画再生指標首位だったんですけれども、今回このセブンに、首位の座を奪われて2位になっているっていうことからも、まあこれは K-POP が動画再生指標強いっていうのは以前からだったんですけれども、いよいよこうジョングクが本格的に始動してきて、日本のチャートでも席巻する勢いになっているということがわかります。でさらには、呪術廻戦の、今シーズンのオープニングに起用されている北見達也さんの青の住処、こちらが、1週間フル加算に伴って8位から3位に上がってきていることも注目です。で一方では、4位5位っていうのが、フィジカルセールスのチャートの1位2位となるビーズスターズ、こちらが、フィジカルセールス10万超えを果たしまして総合4位、ジュースチュースプライドブライト、こちらが総合5位、フィジカルセールス2位となっているんですけれども、次週、100位以内キープできるかどうかちょっと注視していきたいというふうに思います。ビーズのスターズに関しましては今回の集計期間中、デジタル、これはダウンロードも含め解禁をされていないということなので、フィジカルセールスとラジオのみが加算対象となっておりました。今日冒頭であのジャニーズの件で、もうお伝えしたんですけれども、ビーズのスターズに関しては、別途、ブログ今音で、自分の見解ですとかをちょっとアップしたんですが、要はフィジカルを先発するでデジタルを後発にするっていう策を取る方がベテランを中心に少なくないということがあります。でもしくは、若手もいるんだけれども老舗の芸能事務所の所属歌手がストリーミングは解禁しないとか、ダウンロードも含めてデジタルを解禁しないとかっていう傾向も見られるんですが、ちょっとその点が非常に気になっているということで、ブログに書きました。で7月16日付のブログ妹だったんですけれども、ちょっとこんな風に書いたんですが、ともすればベテラン歌手や大御所芸能事務所がフィジカルを優先するのはビルボールジャパンよりオリコンを優先するという姿勢も背景にあるかもしれません。オリコンにも複合指標からなるランキングはありますが、フィジカルセールスのウェイトが高いため C を狙いやすいと言えます。この辺についてはツイートで、随時もしくはブログでも以前お伝えしています。ただフィジカルセールスに強い歌手が自分たちの有利な環境下だけで勝てればいいという考えがあるならば、それは違うと思うのですと。音楽の聞かれ方が変わり、そして時代に即したビルボールジャパンの音楽チャートが支持を広げています。ベテラン歌手や大御所系の事務所、そしてエンターテインメント業界内部には、旧態依然の常識にとらわれている方が少なくないかもしれませんが、そこを自制し積極的に変えられるかどうかに、音楽業界ひいては日本のエンターテインメント業界全体における信頼度、またグローバルでの認知度等の上昇がかかっていると考えますというふうに書きました。これ付け加えれば、ちょっと日本に対する、不信感、それこそ性加害問題への解決が不十分であることですとか、聞きたくても音源が十分聞ける環境ではないということ。これ自分が思うに、例えば数年前に、海外でもブームになった されておりますシティポップが、まあ今シティポップの中心にいた方がもう、ブームは終わってるよ的なこともおっしゃっているんですけれども、そういうことを言うのもどうかとは自分は思うんですが、その原因がな、原因、長く続かなかった原因は、その、過去のそのアーカイブがデジタルにきちんと揃っていないという状況、さらにはその中心にいる方がデジタルを解禁しないということを明言していること、といったことも背景にあるなというふうに思ってますので、まあそういったところから来る、J-POP もしくは日本のエンターテイメント業界全体の不信感というのを、旧態以前の常識を見直し、変えていくことで、その辺も変わっていくことができると思うので、まあぜひとも、フィジカルは、実際夜遊びのアイドルですとか、ミセスグリーンアップルのアルバムアンテナですとかは、これまでの作品の中でも実にかなり売れていると、フィジカルでということになっていて、ちゃんとデジタルでヒットを飛ばすことによってフィジカルにも還元されますから、そこも踏まえて見直しを図ってほしいなというふうに思っております。まあ、この辺については YOASOBI ですとかミセスの動向も含めて7月16日付のブログ妹に書いたんで、よかったらぜひともチェックしていただければというふうに思います。あとはもう一つなんですけれども、ミセスグリーンアップルが本当に強いですね。前週アルバムアンテナリリース週、ソングチャートの方でもポイントを上げてきているという動向な状況なんですけれども、今回のチャート、週結果の初日にカウントダウン TV ライブライブのミセスフェスが行われたということもあって、あとは音楽の日の合唱企画に僕のことが選ばれたこともあって、いろんな曲がポイントを上げています。マジックに関しては前週から 6%、7% 近く下がっているんですけれども、ケセラセラが、前週比 112.5%、 それから青と夏 121.2%、 それからダンスホール 111.5%、 ソランジ 115.4%、というふうになっておりますね。それから天秤の歌 105.3%という状況なんです。僕のことはちょっと、50位内に入っていない、ので、ポイント前週比が可視化されていないので分かんないんですけれども、分からないんですが、トップアーティストチャートアーティスト100でも前週について2位をキープしているという状況です。ただこのチャートはソングチャート、アルバムチャートの合算、を合わせたもので、アルバムは所有指標のみということで、あとは、フィジカルセールスに、ケース処理が適用されないということもありまして、今回はなにわ男子が1位になっているという状況でした。ミセスに関しましては7月14日付のブログ今音に、トップアーティストチャート、それからソングチャートの動向、さらにはアルバムチャート、さっきベテラン歌手についてお伝えしましたけれども、アンテナのフィジカルが伸びているということなども全て、まとめて前週の動向を書きましたので、よかったらぜひチェックしていただきたいですし、そこでトップアーティストチャートにおける、アルバムチャートについてのちょっと自分の見方を書きましたので、よかったらぜひチェックしていただければというふうに思います。結構今本当にトピックがですね満載の状況なんですが、まずは YOASOBI の最長首位獲得週数、単独達成ということで、まあ、その辺については、明日の7月20日付のブログ妹で書いていきますので、よかったらぜひチェックしてください。というわけで7月19日公開分ビルボールジャパンソングチャートホット100からトップ10をお届けしました。ちょっといろいろとカミカミだったりで失礼いたしました。ところどころちょっと、休憩しつつ、何気に結構ぶっ通して今回喋ってしまいましたけれども、長い時間になりましたけれども、お付き合いいただきましてありがとうございました。ブログ今音、ハテナブログで毎日午前8時前後にアップをしております。毎週火曜日が、最新アメリカそれからグローバルチャートの、翻訳版、速報の翻訳版、そして木曜日以降はビルボールジャパンの最新チャートを踏まえた分析、そういったものを行っております。それから、ビルボールジャパン、ですとかのそのチャートについて紹介するポッドキャスト、毎週水曜日の夕方にアップしております。ビルボールジャパン本体のポッドキャスト まあ、自分と全く関係ないんですけれども、ぜひそちらの方もチェックしてください。というわけで、ビルボードトップ5ポッドキャストをお届けしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。